神様、私たちは何者だからといって神様にこんなにも愛され、世界中の方々にこんなにも祈られ、今日という日を過ごしていることができるのでしょうか。神様、私たちはあなたに愛されていることを決して忘れないで、世界中の方々に祈られていることを決して忘れることなく、支えられ励まされながら、今日もまたこれからも前を向き、神様を見上げ、神様を信じて歩んでいくことができますようにお導きください。弱い私たちですけれども、弱さのうちに神様の強さが表されますから、神様、私たちを通してただ神様の強さと神様の栄光を豊かに日本中に、そして世界中に表してくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ私たちのこれからの歩みもなお導いてくださって、今日ここから離れる姉妹もいます。また来年度からはいわきに戻ろうと願っています。その際には各地に散る教会の方々もいます。なんで神様と思ってしまいやすいですけれども、神様、どうぞ私たちを通してただ神様の御業がなされますようにお願いいたします。神様、あなたが全知全能のお方ですから、私たちの先頭に立ち、雲の柱、火の柱となってお導きくださいますようにお願いいたします。神様、集われたお一人お一人の心の内に今日触れてくださって、あなたの豊かな慰めで満たしてください。日本各地に散らばっている教会の一人一人を神様お守りください。あなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。今一度祈ります。佐藤先生のご奉仕を尊くお持ちください。健康をお支えください。今から御言葉を見てまいりますが、このひとときを祝福してください。すべてお委ねし、心から感謝し、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、こうして、私たち共に集い、10月第2日曜日の礼拝を捧げられること、本当に感謝しております。福島からも、また新潟からも、さらにはアメリカからも共に駆けつけてくださり、一緒に礼拝できるのは本当になんという幸いなことかと思います。今日高橋兄弟は12時20分ぐらいの電車で乗って帰られるということで、もしかしたら礼拝途中でのお別れになるかもしれませんが、今回も神様の愛をたくさんその身に背負ってですね、私たちに届けてくださったこと、世界中の方々に私たちは愛され祈られていることを今日も覚えることができて、本当にありがたいなと思っております。さあ、今日は10月9日の礼拝ですから、早いもので今年も10月が3分の1ほど過ぎようとしているわけですね。どうでしょうか。皆さん、ここに来てしばしの月日が経ちましたけれども、どんなことを今感じておられるでしょうか。私はですね、東京といえども奥多摩も結構寒いんだなと思いながら最近を過ごしています。でも思えば思うほど不思議だなって思うんです。私はまさか秋田生まれ秋田育ちの自分がなんでこんな東京にいるんだろうかなって、まさか東北から出たこともなかった自分がこうして東京にやってきて東京に住むことになろうとは、東京で秋を過ごし冬を迎えることになろうとは全く想像もしていませんでした。でも私はつくづく感じているんです。昨日も娘が通う小学校に向かう道中に妻と話していましたけれども、それは私たちが来たところ奥多摩でよかったねということをつくづく最近また思ってるんですね。これがもし高層ビルが立ち並ぶ場所で私たち避難生活をしていたら、私は人混みに行くだけで頭が痛くなる生粋の田舎者なので、もしかしたら耐えられなかったんじゃないかなと。東京だけど自然豊かな、まあ大きな声では言えませんが、東京だけどちょっと田舎の雰囲気があるこの奥多摩に、神様がここを、私たちが傷ついたかもしれない、痛みを背負ったかもしれない、そんな私たちを心身ともに休ませてくださる癒しの場所として、神様が私たちをここに導いてくださったのかなと、半年経った今改めて神様に感謝をしているところなんですね。 まあそんな生粋の田舎者と言いましたが、私もですね、先月の終わりにはまあなんと新宿に行ってきたんです。新宿にある100年の歴史があるルーテル教会の夕拝に行ってきたんです。キャンドル・ジューンさんって結構有名な方みたいですけれども、キャンドル・ジューンさんがプロデュースした暗闇を照らすキャンドルの光の中、光の旅の礼拝と位置づけられたその礼拝でメッセージの奉仕を依頼されましたから、いつまでも都心に行けないなんて、そんな弱っちいこと言ってはいけないと、避けてばかりはいられないと、まあ結構な覚悟を決めてですね、私は新宿まで行ってきたのでした。キャンドルを灯しながらの礼拝に出席させていただいて、とっても幻想的で綺麗だなって感じました。そしてその礼拝を通して私たちの真っ暗に思えた、何も光も何もないじゃないかと一時思えたかもしれない、そんな半年間の道も、あ、確かに神様がろうそくの光じゃないけれども神様の光で私たちの暗闇に思える道をその都度その都度照らし導いてくださったんだということを、私はその時改めて思い返し、感謝しつつ礼拝を奉仕を捧げることができたのでした。その時奥多摩からは20名以上でですね、バスまでチャーターしていただいてみんなでお邪魔することができました。また各地の避難先から新宿のその教会までわざわざ来てくれた教会員もいて、ああどこに行ってもこうして東京のど真ん中でも教会員と再会できるというのは、これは嬉しいことなのか悲しいことなのか、でもみんなでそこで再会をまた喜んだり、改めてこの半年間を思い返したりと、まあ良い時を神様から与えられたなと思ったりもしたんです。何より私自身が今一度、まあ大きなキャンドルに囲まれながら語るという、きっと一生に一度の体験の中でメッセージを語りながら、この半年間をやっぱり思い返しました。やっぱり辛かったことや悲しかったこと、不安を感じたことがいっぱいあったなって、いろんな風景を思い出しながら語りました。それでもそれらに押しつぶされることなく、ここまでなんとか前を向いて、なんとか神様見上げて歩んでくることができたのは、やっぱり何と言ってもどんな時も共にいてくださる神様が私のすぐそばにはいたからだと私は思いました。どんな時も神様が私たちの道を光で照らし、平安を与え、一歩一歩その都度その都度弱りがちな私たちの足を強めて導いてくださったからではないだろうかと、私はその時つくづく感じて心から感謝させられたりもしたのでした。いかがでしょう。どんな時も決して変わることのない共にいてくださる神様の臨在、どんな時も決して変わることなく私たちの足元を照らし導いてくださる神様の導き、私たちは共にいてくださる神様をしっかりと感じながら、どんな時も変わることなく私たちの道を照らし導いてくださるその導きをしっかりと私たちが受け取りながら、いよいよこの旅路を神様と共に歩んでいきたい、そんな風に今も思わされているんです。さあ今日のメッセージのタイトルは、どんな時もとつけました。神様はどんな時も共にいてくださる、どんな時も私たちから決して離れることなく私たちを導いてくださる。聖書の箇所はとっても有名な詩編の46編を開きました。今日は先ほど読みました詩編46編の御言葉をご一緒に味わいながら見ていきたいと思うんですね。私が先日行ったその新宿の教会はルーテル教会でしたけれども、そのルーテル教会の始まりともなる、まあ、有名な宗教改革者ですね、マルティン・ルターという人がいますけれども、そのルターは迫り来る幾多の困難、悲しみ、苦しみの中でこの詩編をいつも唱えながら、この詩編をいつも暗唱しながら、この詩編をいつも歌いながら、神様を信頼し続け、歩み続けた と言われています。そしてルター自身もこの詩編から有名な賛美歌ですね。本当はメッセージの後一緒に賛美したかったんですけれども、神は我が櫓という賛美歌もルターはこの詩編から作ったのでした。そんな有名な詩編。じゃあこの詩編46編にはどのようなことが書かれているのでしょうか。最初にこの詩編の内容、扱われている主題を先に言ってしまうならば、この詩編にはインマヌエルの神様、主が私たちとどんな時も共におられるんだよということが書いてあるんです。そしてそのインマヌエルの約束、神様が私たちから決して離れることはないという約束にこそ、私たちが激動の日々の中で本当の平和、本当の平安を得られる保証があるんだという、その確信もこの詩編に述べられているんですね。さあ、それではこの詩編作者が神様の約束を握りしめて、そして神様に信頼を置いて捧げた賛美、この時ご一緒に見ていきましょう。まず最初の一節から三節が最初の段落になっていますけれども、最初の一節から三節にかけては、作者は神様への決して揺るがない信頼というものを力強く一言一言告白しているんです。作者の神様への決して揺るがない信頼の告白。それではまずは一節を読める方でご一緒に読みましょう。一節を読みましょう。はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。いかがでしょうか。この作者の告白、作者は神様こそが私たちの酒どころである、神様こそが私たちの力そのものであると告白しています。そしてまた私たちのその人生には苦しいこともやっぱりあるけれども、そんな時神様の助けははるか遠く、全然手も届かないようなところにあるのじゃなくて、そこにある助けだって、すぐそこに、すぐに見つけることができるところに神様の助けがあるのだと、作者は神様に信頼を置いてまずは一節告白しているのではないでしょうか。いかがですか。この作者の告白は避難生活中の私たちにはなおさら心に響くような気がしますね。だって酒どころがあることの幸せ、避難所が用意されていることの幸い、私たちはこの身をもってこれまで体験してきましたし、また今も体験しているのではないでしょうか。私たちの疲れ果てた心身ともに癒すことのできる酒どころが私たちにはあるんだって、神様ご自身が私たちの酒どころとなって、私たちの傷つき疲れ果ててしまいやすいこの体も心も丸ごとすっぽりと包み込んで受け入れてくださると言っているわけですね。いかがですか。皆さんは神様こそ私たちの酒どころであると、この作者の告白を自分自身の告白として今日告白することはできるでしょうか。またこの作者は神様は私の力であるとも告白しています。私たちの力には限界があります。全力疾走でマラソンしてたらやっぱりいつかは疲れ果ててしまいます。力がなくなってしまうのが私たちの現実だと思います。しかしどうでしょう、私たち自身に力がなくても神様が私たちの力そのものだって言うんです。私たちはそのありのままで、私たちに力なくても神様の身腕の中に飛び込んでいけばいいんだと作者は告白しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。神様が私の力であると、私たちもこの作者の告白を自分自身の告白として告白することはできるでしょうか。そしてまた私たちはこの避難生活を通して、あ、確かに神様の助けはそこにある助けだということを 私たちも体験してきたのではないでしょうか。神様の助けは遠く離れた手の届かないところにあったんじゃない。だって私たちがこの避難生活どこにたとえ行こうとも、すぐそこにあった神様の不思議で絶妙な御業を、私たちはここまでどれだけ体験させられてきたことでしょうか。大きな地震の真っ最中にも、突然始まった避難生活のその時あの時にも、たとえ私たちがどこへ行こうとも、そこに神様の助けが確かにあったのではないでしょうか。今もそこに神様の助けがあると、いかがでしょうか。私たちもこの詩編作者の告白を心からアーメンと言いながら、自分自身の告白として一緒に告白し、この一週間のスタートを切りたいと思うんですね。もう一回この一節ご一緒に自分自身の告白として読んでみましょうか。もう一度この一節をご一緒にお読みしましょう。はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。さあ、作者の神様への不動の信頼の告白はさらに続きます。彼のその信頼は、たとえ信じられないような出来事が起ころうとも、たとえ天変地異が起ころうとも、それでも決して動じることはないと作者は続けて告白しているんです。それでは続く2節3節もご一緒に読んでみましょうか。この3節最後のところ、詩編のところどころにあるセラという言葉は、まあ、正確にはその意味わからないんですけど、多分何かの歌の記号のようなものだと言われてもいますので、今日はセラという言葉は読まないで、じゃあ2節3節をご一緒に読める方で読んでみましょう。作者の告白を読みましょう。はい。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。どうでしょうか。すごく大胆な告白ですよね。山って言ったら動かないものの象徴でもありますよね。たとえそんな山が揺れ動くことがあろうとも、水が立ち騒いで泡立つことがあろうとも、たとえ地が変わり山々が海の真ん中に移るようなことがあろうとも、たとえ信じられないような天変地異が私たちの行く道で起こっても、それでも私たちは恐れないと言うんです。すべてを見ての中に収めておられる神様を私たちは信頼しているからだ。そう作者は大胆にこの詩編の中で告白しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。もしかしたら私たちはこの2節3節にあるような、この信じられないような出来事を体験させられたのかもしれませんね。確かにあの経験は、地は変わってしまい山々が海の真ん中に移ってしまうかのような体験だったかもしれません。水が立ち騒ぐそんな姿を私たちは目の当たりにさせられたのかもしれません。水かさが増し山々が揺れ動くような、まさにそんな体験を私たちはあの日させられたのではないでしょうか。しかしあの時、皆さんは口々に確かに神様と、ただ神様と叫んだのではないでしょうか。確かに恐ろしかったけど、確かにその後の避難生活も不安があったけれども、体育館にいるときはこれからどうなるだろうかとさっぱりわからなかったけれども、でも神様がいるからなんとかなると、それが私たちの口からあの時出た告白だったのではないでしょうか。そしてこれからも大丈夫、神様がいるからなんとかなる、私たちはそう信じて今日またここから歩み出すことができるのではないでしょうか。いかがでしょうか。これまでもそうだったように、これからも私たちも神様への不動の信頼、神様への揺るがない全幅の信頼をどんな時も告白し続けて、また今日ここから歩み出したいと 思います。何度も言いますが、私たちの人生は旅のようなものです。今はまさに流浪の旅の最中かもしれません。確かにそこには山あり谷ありの歩みですけれども、どんな時も神様こそ私の酒どころであり、神様こそ私の力であると、すぐそこにある助けであると私たちも信じ、その約束を握りしめて、どんな時も神様への信頼を告白しながら、平安のうちに歩んでまいりたいと思います。さあ、続く段落4節から7節には続けてどのようなことが書かれているのでしょうか。そこには神様の守りによる確信が述べられています。作者はそれまでの人生を思い返し、神様が確かに守ってくださった、神様が私の激動の日々にあっても確かにそこにいてくださった、神様がそこに私の助けを与えてくださっていた、その体験を作者は振り返り、そこから神様の守りによる確信がここで告白されているわけですね。作者はどんな確信を持ってこの歌を続けて捧げているのでしょうか。それでは続けて4節5節もご一緒に読める方で読んでみましょう。4節5節を読める方で読みましょう。はい。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。この川があるというのは、神様の臨在と神様からの豊かな守りを、守りの表現として、イザヤ書などでもよく使われている言葉なんですね。神の都を喜ばせるもの、神の都を揺るがなくさせるもの、それは何だとここに書かれていますか？それはその都の城壁とか設備が立派だからその都は揺るがないじゃないんだって、最高の材料で最高の都を作ったから揺るがないんだじゃないんだって、ただただ神様ご自身がその真ん中におられるからその都は揺るがないんだと、神様ご自身が敵の総攻撃が始まる直前の夜明け前に確かに彼らを助けてくださるからその都は揺るがないんだって作者は告白してるんですね。6節もご一緒に読んでみましょうか。6節も読みましょう。はい。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は解けた。そうなんです。国々は立ち騒ぐことがあるでしょう。諸方の王国は確かに揺らぐことがあるでしょう。地は溶けるような、震えるようなこともやはりあるでしょう。この立ち騒ぎという言葉は3節の立ち騒ぎと同じ言葉です。この揺らぐという言葉は2節で出てきていた移るという言葉と同じ言葉です。しかしそんな時も続く7節にある確信が作者を、また信仰者をその動揺から守ってくれると作者は確信を持って告白してるんです。それでは7節もご一緒にお読みしましょう。7節も読みましょう。はい。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。そうなんです。万軍の主である神様がどんな時も私たちと共におられる。このインマヌエルの約束、さらにヤコブの神様が、つまりイスラエルの先祖たちをあらゆる困難からその都度その都度救い出し、彼らへの約束を確かに果たしてくださった神様ご自身が同じく私たちの砦であると作者はこれまでの神様の守りと助けの体験を思い返したときに、神様が真ん中にいてくださるから私は揺るがないと、神様がどんな時も共にいてくださり、神様が私たちの砦である。そう確信し告白するに至ったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちもその確信、この信仰に立って、この日々の歩みを平安のうちに歩み出してまいりたいと 思いますね。先週の日曜日でしたけれども、私は隣のそっちの教会の子供プログラムに呼ばれて、子供たちにお話をしてくることができたんです。子供向けのメッセージをしたのは実に半年ぶりに子供にお話をしました。でも半年前までは毎月月に4回か5回ぐらいは子供たちにお話をしていたのに、随分久しぶりだったので、なんか妙に緊張しながらそのお話をしてくることができました。思えば今年も福島の浜通りでいろんな行事を通して地域の子供たちがいっぱい教会に集まって一緒に時を過ごしていただろうかなと。また教会員の方々やいろんな機会に教会に足を運んでくださる方々と、7年目の福島での生活を私は過ごすんだと当たり前のように思っていました。それが私の役目だと私は信じて疑っていませんでした。この前の月曜日、私はこの35年の人生の中で最大のお使いをしてきました。いわき市に行ってですね、土地の契約をしてきたんです。大勢の大人に囲まれて、私も大人ですけれども、ハンコをここだあそこだとこう押したりですね、サインをしたりと、本当に手が震えるようなそんな緊張感を味わってきました。いわきからその帰り道、やっぱり最近時々頭に浮かぶ思いがその時も浮かんだんですね。なんで今自分はいわきから北の大熊町に向かって帰るんじゃなくって東京に向かって帰っているんだろうかって、なんで自分は今までのこんな仕事したことがなかったのに、なんで今自分はこんなことをしているんだろうかと。私の生活は確かに半年前大きく変わりました。毎月オイル交換するくらい車を方々に走らせて、そこから毎回帰ってくる場所は東京だし、一部の方々には毎日会えるのに多くの方々にはなかなか会えなくなってしまったし、子供にお話しする機会もなくなってしまったし、仕事の内容もガラッと変わってしまいました。今でも時々夢を見てるのかと思ってしまいますけれども、でもこれは夢じゃなくって本当に大きな大きな変化を今私は経験している真っ最中なんだなって思いました。そんな大きく変わった日々を過ごしていますけれども、でも決して変わることなく、そこに表されているのはやっぱり神様の愛と神様の偉大さじゃないかなと私は思いました。神様が真ん中にいてくださるならどんな時も揺るがないし、神様はどんな時も私たちと共にいてくださってるし、確かに神様ご自身が私たちの砦なんですよね。私たちはいろんな思いに心奪われて目を曇らされてしまうことのないように、私たちはしっかりと、先ほどの姉妹の証じゃないですけれども、しっかりと神様を見上げて、共におられる神様をいつも感じながら、神様の守りを確信して歩み続けて参りたいと思うんです。神様が共におられるということこそが私たちにとって平和と平安の保証なのではないでしょうか。私たちと共におられる神様は、私たちに争いや不安を与えるお方ではなくて、私たちに平和と平安を与えてくださる神様なんです。それが続く最後の段落8節から11節のところに書かれているんです。それでは8節をご一緒に読みましょう。続く8節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。この詩編作者は、来て、主の御業を見よ。来て、主の御業を見なさい、と進めています。ここに述べられている主の御業とはどのようなものでしょうか？それは続く9節にも書かれているように、神様は私たちに平和を与えてくださる。それが主の御業だ、と言うんです。神様は私たちに平和を与え、私たちの心には平安を与えてくださるお方なんです。ですから私たちはその神様の御業に目を向けて、その神様の御業を見よと、それを信じて歩んでいきたいと思いますね。神様ご自身がおっしゃっています。10節を読みましょうか。飛んで10節もご一緒に読める方で読みましょう。はい。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、 地の上で崇められる。私たちも神様ご自身が私たちにおっしゃるように、神様をもっともっと知りたいと思います。私たちの神様は国々の間で崇められ、地の上で崇められるお方です。この神様こそ私たちの平和と平安の揺るぎない源がそこにあるのではないでしょうか。先ほど写真を数枚流しましたけれども、この前の金曜日はパソコンのスカイプを使って、このチャペルにいながら地球の裏側にいる方々と一緒に集会の時を持つことができました。まあ、先週中、アメリカのいろんなところを講演して巡回してた先生ご夫妻がですね、金曜日はシカゴでの集会でメッセージをされると。その集会の主催者の方が提案してくださって、スカイプでアメリカとシカゴと奥多摩をつないで、シカゴの方々と顔と顔を合わせて挨拶を交わすことができたんですね。後から来た連絡では、皆さんの英語ちゃんと伝わってましたと言われたので、東北訛りの英語だったかもしれないけれども、伝わってよかったなとほっとしました。あとはどんな風にシカゴの会場で私たちがスクリーンに映し出されていたのか、さっき写真でも見ましたが、後で先生ご夫妻にもじっくり聞いてみたいなとも思いますけれども、インターネットを通して佐藤先生のアメリカでのメッセージを生中継で私たち見て聞いて、そして最後にはアメリカにいる方々は福島第一のメンバーのために、奥多摩のその場にいたメンバーはアメリカのその会場に集まっておられた方々のために、あらかじめ名簿を交換していたので一人一人の名前を挙げて祈り合う時も持つことができました。日本の奥多摩とアメリカのシカゴ、まあ、とんでもなく距離は地球の裏側のように離れていますけれども、日本はその時朝で、アメリカはその時夜でしたけれども、あ、確かに神様は国々の間で崇められる神様であるということを私はその時改めて教えられるような気がしました。そしてまた、たとえ距離は離れていても、たとえ国籍は違っても、たとえいくつの国境をまたいでも、確かに同じ神様にあって、私たちは一つの家族であり、お互いに名前を呼んで祈り合えるということの幸せを私はその時感じました。この神様を、神様は私こそ神であることを知れとおっしゃいます。この神様を私たちはもっともっと知っていきたいと思います。この神様が私の神様であるということを私たちは信じて告白して、いよいよ今週も歩んでいきたいと思います。神様にこそある真の平和と平安に包まれて、私たちは今日またここから一歩一歩を踏み出していきたいと思いますね。さあ、この46編最後の11節は、先ほど読んだ7節と同じ言葉が繰り返されています。せっかく作者は大切だからと同じ言葉をこの短い詩編に2回も書いていますから、私たちももう一度この言葉を読んでみましょうか。11節をご一緒にお読みしましょう。はい。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。そうなんです。ヤコブの神様が今日に生きる私たちともどんな時も絶えず共にいてくださる。インマヌエルの神様が共にいてくださっていて、どんな時も私たちの酒どころとなり、私たちの力そのものとなり、私たちがどこに行こうともすぐそこに助けを与えてくださっている。神様ご自身が私たちの歩みに必ず平和を与えてくださる。私たちの心にはどんな時も揺るがない平安を与えてくださる。いかがでしょうか。私たちはそこに今一度信頼を置き続けてまいりたいと思います。神様のその約束をしっかりと握りしめて確信して、神様を心の真ん中にお迎えしたいと思います。神が真ん中におられるなら私たちは揺るがないと告白したいと思います。この地上の旅路、どんな山があろうと、どんな谷があろうと、私は何があっても恐れないと、私たちも力強く大胆に告白して参りたいと思わされます。それでは最後にもう一度 この46編の、そうですね、1節から3節までご一緒に読みましょうか。もう一度この1節から3節、この作者の告白を自分自身の告白としてご一緒に神様に告白いたしましょう。1節から3節。はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを聴きながら今朝の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はとても有名な詩編をご一緒に見ることができました。あの有名なルターもこの詩編の御言葉をいつも握りしめながら、度重なる困難の中、苦しみの中、孤独の中、寂しさの中を前を向いて歩み続けました。この詩編は同じくたくさんの困難の中に置かれている私たちの胸にどのように響くでしょうか。願わくは私たちもこの作者の告白を自分自身の告白として、今日またここから歩み出してまいりたいと思います。他の誰でもない神様こそ私の酒どころですと告白することはできるでしょうか。私たちには力はありません。しかし神様こそ私の力ですと私たちは告白することができるでしょうか。神様の助けはそこにあると、これまで体験したごとくに、これからもそう信じて、そう告白して、今日ここからまた歩み出すことはできるでしょうか。確かに私たちの日々の歩みにも、山もあれば谷もあります。信じられないような天変地異を、私たち自身は体験したかもしれません。しかし我らは恐れないと告白したこの作者の告白を、今日私たちも自分自身の告白として、今日ここからさらにそれぞれの場所へと使わされてまいりましょう。神様が真ん中にいるならば、私たちは揺るがないと。神様がどんな時も共におられると。神様が私の砦であると。どんな時も変わらない神様の臨在と神様の約束を、あとは私たちの側でしっかりと受け取りましょう。信じて告白し続けましょう。前を向いて神様を一歩また一歩慕い求め、従い続けてまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたこそ私たちの酒どころ、私たちの力、そこにある助けです。私たちは確かにこの激動の日々の中で神様が共にいてくださったこと、神様がそこに助けを用意してくださっていたこと、 どんな時も私たちから離れることなく、私たちの砦となってくださっていたことを、確かに私たちは体験してまいりました。その日々を思い返しながら、今まだいろんなことがある日々の歩みの真っただ中にありますけれども、でも大丈夫だと神様を信じて告白します。共にいてくださる神様を信じます。神様から差し伸べられている手を握り返します。神様をいつもそば近くに感じながら、神様と共に歩み続けます。神様、時に孤独を感じたり、苦しくなったり、寂しくなったり、辛くなったり、弱さを覚えやすい私たちですけれども、今日またここから神様を見上げて歩み出しますから、どうぞお導きください。やがて私たちはそれぞれの場所に使わされていきます。神様が共にいてくださること信じてついていきます。どうぞお導きください。この時を感謝します。どうぞ集われたお一人お一人の心の内にある神様への思い、告白を神様が受け取ってください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。